テモテへの第二の手紙2章の1節から7節まで。そこで私の子よ、あなたはキリストイエスにおける恵みによって強くなりなさい。そして多くの証人の面前で私から聞いたことを他の人々にも教えることのできる忠実な人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と共に苦しみを忍びなさい。兵役に服している者は生計を立てるための仕事に煩わされず、自分を召集した者の気に入ろうとします。また競技に参加する者は規則に従って競技をしないならば栄冠を受けることはできません。労苦している農夫こそ最初に収穫の分け前に預かるべきです。私の言うことをよく考えてみなさい。主はあなた方すべてのことを理解できるようにしてくださるからです。新学生だった頃のことです。400cc のオートバイを買ってあちこちと旅をしていました。まあ、その頃は学校も行かずに放浪していた時でもあります。まあ、行き当たりばったりでしたのでお金も持たず出かけていました。ある時長野県でガス欠になり、お金もなく途方に暮れていると、一人のおばさんが稲刈りのバイトに雇ってくれました。初めてお米の収穫という大変な作業に関わりました。その時の衝撃は今でも忘れられません。ですから、この季節になるといつもそれを思い出します。パウロは日常生活に煩わせないようにと、兵士、競技者、農夫という三つの例えを語っています。兵士は司令官に忠誠を尽くして喜ばれ、競技者は規定に従って競技をして栄冠を受け、農夫は労苦の代償として収穫を得ると教えています。パウロの解説はありませんが、それぞれに神様からいただく恵みを覚えて日常生活の煩いを取り除けるようにということのようです。パウロの時代の教会も金銭問題でとても苦労していました。教会指導者の報酬は妥当な範囲内で受け取り、妥当な範囲内で支払うようにとパウロは諭していると考えられています。秋になり収穫の季節を迎えました。田畑の稲も刈り入れを待っているようです。私は3年前ですか、初めて東北の稲刈りというのを見ました。震災後は海水が田畑に入り稲が育たないかもしれないと言われていました。また田畑に入った瓦礫撤去も問題の一つでした。しかし米を作る人たちの熱い思いが稲刈りまでこぎつけたという感じをとても受けました。その稲刈りの前の田んぼはまさに黄金色、黄金、そういう色をしていました。東北の稲の素晴らしさをこの黄金色に見ることができ、これからだという思いをしました。私にとっては今までに見たこともない輝きがそこにあったのです。パウロは労苦している農夫こそ最初の収穫の分け前に預かるべきですと言っています。3年前は大震災があり、田畑の再生があり、風評被害の恐れがたくさんあります。しかしその中で必死に耐えながら米を作られた労苦を神様は知っておられると思います。最初の収穫の喜びは神様からの恵みです。私たちの労苦も同じように収穫において神様の恵みになる、そのように思いながら今週を過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。労苦している農夫こそ最初の収穫の分け前に預かるべきです。そうパウロは教えてくれました。どうか主よ、あなたが私たちと共にいて私たちに与えた働きをなすときに、その恵みを分け前に預かることができるように導いてください。その分け前はあなたから与えられる信仰であるということを私たちが覚えることができますように。今週も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者をお守りください。また牧師と牧師の家族をお守りください。病に毒にある者、また悩み苦しみにある者には、あなたが御言葉を与え、平安を与え、 そして寄り添って導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。